Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。
5月22ぐらいにアプリを一回出した後に、まだなんか要はもう緊張の糸が切れたように、うん、1ヶ月間こうなんか結構ずっとハラハラしてるから、
うんうんうん、
そうだからなんかもう結構あれはあれで大変だったね。なんか苦労話みたいな感じになっちゃって嫌だけど、まあ、すごくすごいなんか、うん、難しいな、本当に難しいなって思った、
うん、
教訓なんかもう人生でこれは経験しておいてよかったみたいな感じの教訓だったで、けどまあ、うんうん、これで一応そのアプリは出せたと。でそれはまあ良かったよね。この世にこうゼロからアプリを作って出せたわけだから、それは良かった、
うん、
それで祝おうみたいなのを、まあ、ようやく5月にちょっとできて、で6月とかもあんま記憶ない、本当に記憶はあんまりないけど、6月にした一つ大きな決断は、うん、5月末かな、アプリが出て、で要はなんていうか機能、最低限の機能が満たされたツールを世の中に出せたっていうことだったから、
うん、
なんかその時なんかすごく内省をしていて、なんか自分の働き方とかも変えたいなっていうふうにすごく思い始めていた。それまではパソコンの前に座ってズワーみたいな、毎日何か連絡したりとかあれしたり、あれこれ用意したりバーバーバーみたいな日々だったんだけど、でなんかその中でこうバーンアウトを繰り返していって、アプリ出した5月の後もまたバーンアウトしてみたいな、
うんうん、
ちなみにね、そのこの4月5月のこのめちゃくちゃな時の間に、多分5月4月に彼女と別れてたんだよね、その時元カノと。
ああそっか、その時か、うんうん、
あらゆるものがこうオーバーラップをしていって、でアプリがどうのこうので別れたか全く関係ないんだけど、
うん、
でなんならそのなんか人間関係でもちょっとバーンアウト気味みたいな、
うんうん、
でなんか振り返ってなんか自分のなんか仕事とかの関わり方とか、こう恋愛の中での自分の在り方とかがバーンアウトの種になってるんだなっていう風にこう振り返って思って、
うんうん、
でなんでこの仕事やってたんだっけ、なんで自分はウィモリをやってるのかなって思った時に、なアプリ作るためにアプリ作る過程でバーンアウトするためにやってるわけじゃないから、いや森をもっとちゃんと学びたくて、それを守って再生してっていうことが目的なわけで、まあ、アプリティブツールが世の中に出された今、うん、自分は一番やりたいのはもっともっと森について学ぶことだ。で、まあ、なんだろう、彼女とも別れたから、移動の自由がさらに増えたっていうことで、森を見ようって思って5月の末にベリーズに行くことを決心したってい
う
ありましたね、
うん
うん、なので5月6月はベリーズに行く準備と実際にベリーズに行くっていうそんな感じだったかな。6月の多分十何日ぐらいかにベリーズ入りして、
うんうん、
って感じだった、うん、なんかもっともっと森を学ばなきゃ、そのなんならその1年間はなんかアプリとしてのアプリのツールとしての機能について学ぶ。
あ、なんか音がこもっちゃってるわ。
あ、ごめんごめん、今指が、うん、こっから先は森について学ぼうっていう、
うんうん、
そんな感じ。
なんか元カノと別れた時とかもかなり仕事に戻るまで大変だったよね。1、2週間ぐらいはかなり落ち込んでる状態で。
いやいや、落ち込んでるっていうよりも、
うん、
要はもう もうなんか話し切らないといけないみたいな。
あー、そっかそっか、もうそっちでね、
うん、
うんうん、
っていう感じだったね。
仕事どころじゃないみたいなね
そうそうそう、てかこれを多分やっとかないと仕事 になら、なんていうか仕事がその後もできないみたいな、なんつうか、
うんうん、
これはちゃんとやっとこうみたいな感じ。なんか英語でそのある表現で、あの crisis happening too、 その危機はこうセット以上で訪れるっていう言葉があって、
うん、
crisis happening too、 まあだからセットで訪れる、
あ、too、
そんな感じだよね。いやー、も
らそうだね、うん、
っていうところが6月までです。先に進みますかね。
行きますか、次。
はい、じゃあ何だ、
7月、8月、9月、7、8、9、なんだろうな、今までは経済的困窮、完全ボランティアになるできましたけど、
うん
うん、次なんだろうな、うん、まああの企業とのコラボは大変っていう題名ですかね、僕的には。
あ、おもろ。企業とのコラボ大変？
うん、まあなんか大変だなって感じてましたね、この時は。
ああ、そっかそっか。
そうそう、なんか4月ぐらいから、春ぐらいから、まあ今もうコラボが実現してるイーオクトさんと、あの、まあ、イーオクトさんの持ってるコラボ商品のスポンジワイプとあのコラボをするっていうのが、始まったんですよね、話が始まって。でそれが実際に店頭に並ぶまでは、まああの、うん、10月とかだったのかな、最初の予定は、おもちゃとかな、なんか10月とかに合わせて出しましょうみたいな話で、あのスタートして、まあだから元々のスパンがそのコラボしましょうが決まって、で実際に話がこう具体的に動き出してから半年後とかに実現するっていうスパンじゃないですか。だからまあね、そんくらいかかるもんだっていうのはもちろん、あの企業とのコラボレーションは時間かかるよねっていうのは認識はしてたんですけど、まあ、初めての体験で、で、まあ、そのコラボにあたって連載を毎月1本書くっていうのは始まったんですよね。
ああ、それってまだやってんの？
うん、それはあの期間限定だったので、まあ、5回ぐらいかな、はい、5本ぐらい出して終わったんですけど、
お疲れ様でした。
いえいえ、なんかすごい、あの今まで書いていたものとかを使っていたので、そんなにあの作業量として大変ではないんだけど、それでもあの連載だから。
あきさん、さよなら。
あ、さよなら、ありがとうございました。あのになんかまあ期限がちゃんと決まってるんですよね、この日までに出してくださいっていう、
はいはいはい、
でそのリマインドの連絡をもらうんですけど、そのリマインドが来るのがなんか、うん、2日前とかなので、それで自分も気づいて、あの予定には入れてるんですけど、なかなか後回ししちゃってたんで、残り2日で書いて、
うん、
あの確認してもらって、またちょっと修正して、まあ、1週間ぐらいでその間、はいはい、であの記事を出していくっていうのがあったりとか、あと、まあ、実際にこうあの本社の方にお邪魔していろいろご挨拶したりとか、まあ、そういうのはすごい楽しい時間だったんですけど、まあ、あのそういう期間って、まあ、コラボレーションの後もそうですけど、まあ、個人に対してこうウィモリ の、 あの組織に対してお金が入ってくるっていうスキームではあまりなかったりするので、その職人をサポート一緒に しますっていうプロジェクトだったりするので、なんかちょっとあのすごく忙しくなっちゃう日とかに、あのなんかまあ無給でやってるから、なんでこんなに頑張んなきゃいけないんだろうって思っちゃう時はありましたね。
いや、
正直言うと、
ね、
うん、
なかなかそこ企業コラボってあの難しさがありますよね、そこ。
うんうん、そうね、
なんかまだね、新しい形を模索してるとこだよね、そこ。
そうですね、うん、最近すごくコラボの話をもらうから、
ね、そうそうそう、なんかマーケティングっていう風にも位置づけられるし、あのまあけどちゃんとね、そこがペイする仕組みみたいなのもね、整えないといけないよね。
うんうん、
まあ、やっぱり何でもそうだけど、立ち上げって不思議だよね。この立ち上げの時期ってさ、
うん、
だって向こうからしたらなんかこう明らかにやってあげてる感があるわけじゃん。
うんうんうん、ありますよね。
わかるんだけど、なんか、うん、 うちらのサステナビリティはどうなんですかみたいな。
そうなんですよね。うんうん。
ただ確かになんか提供できるバリューみたいなところの交換でいくと、
うん、
なんかそれはね、なんかじゃあうちらのロゴのフィーを払ってください、ロゴ使用フィーを払ってくださいとか、コラボレーションフィーでなんかうちらの名前を使う代わりにじゃあ100万円になりますとか、それが普通なんていうか、もう出来上がってるブランドとかはそうするみたいな、海外の、うん、なんかボディーショップみたいなところとイギリスのワールドランドトラストがコラボレーションすると、うちらのアプリを使うフィーが、まあ、何百万、
うん、ちょっとあれかも、あの音が聞こえてるかも、うん、
けどそれをうちらができるわけないじゃないですか。
はいはいはい。
だからその難しさとか。
そうっすよね。うんうん。
ね。けどなんか、だから最近はその実動、うちらの実動がある場合はそこは単価で請求する。だから今後記事を書いてってなるんだったら、うんうん、まあじゃあ2時間かかるからこれぐらいみたいので単価で請求するっていうのはやらないといけないね。
そうですね。そこは。うんうん、
私そういう風に見積もってます、最近僕の方で来た時は。
はいはい、すごい大事ですね、そこは、うん、最初にねそこをやっておけばよかったんですけど。
そうね、まあね、これはね本当に一番最初のコラボレーションだったもんね。
うん、
いやけどやってよかった、ありがとうすっぴ。
いや本当にこちらこそです。なんかね、あの連絡などが自分が結構取り持ってやるつもりではいたんですけど、結構イヤの方に寄ってしまって、後半はねすごいあのやってもらって任せっきりになっちゃってたので助かってます。
全然、けどねこれでロフトと東急ハンズになんと商品が並ぶというね、
うん、
まあ、うちらにとっては超巨大なステップアップだよね。
そうっすね、本当に、
うん、だから本当ならねお金を払ってでも多分やりたいプロモーションを今回、うんうん、まあ、やらせてもらったっていう風に言えるのかもしれない。
そうなんですよね、うん、そうそう
そうそうね、いやね、よかった。自分はそうね、こっからは結構あれかも、ピボットとまでは言わないけど、なんか、うん、事業形態の分散化っていうのかな、なんていうかダイバーシファイ、なんかこう、うんうん、広げるみたいな感じかなっていうのも、なんかアプリってやっぱり毎月、まあ一人それを見る人、ディベロップメントとかいろいろとか全部含めると月々ね、最低でも60万ぐらいかかっちゃうじゃん。
うんうん。
それってなんかやっぱりこうコスト的にも高いし、まあ2回その公開がディレイしてるのも受けて、なんかリスクもすごく高いなっていうふうにすごく思って、あの、うん、で、なんならそこにとも、なんかもう、ジャストな人選を見つけるのもすごく難しいって思った時に、やっぱここにこうこれからも60万円投じ続けるのはなんていうかストラテジーとして違うかなっていうふうにすごく思って、
うんうん、
だからで、なんならそんなお金はもうねほとんどなかったわけだし、だからそのあたりからこうなんかより、まあ、それこそそのプロダクトのコラボレーションが、まあ、いろんな人に対してなんかこう腑に落ちる形だったんでね、その、まあ、自分は7月ベリーズにいて、ちょっとその話すると長くなるからもうベリーズはまた別の時に話すけど、
うんうん、
あの、まあ、別の時じゃなくてもいいのかもしれないけど、とりあえず今スッピーの話になぞって話すと、
うん、
あの、そう、日本帰ってきてプロダクトがあって、これをこれからやりますよってところでこうぐんと準備が進んでて、で実際に棚に並ぶっていうところまで、あのはまだなんだけど、それは確か12月だったから、でそこに向けた準備をしていて、で実際にプロダクトを手に取ってみて、スポンジじゃんプロダクトが、
うん、
だから最初はスポンジみたいな感じだったのなんかダサいくないみたいな、スポンジってダサいみたいな、スポンジかみたいな感じで思ってたんだけど、
うん、
なんかスポンジってけど誰でも使うぞみたいなことを思い始めたりとか、
うんうん、
要はマジ必需品じゃん。
そうだよね。
で、あとはそめっちゃプロダクトとして良くて、あの 100% 成分改正で土に入れたら3ヶ月から6ヶ月後ぐらいには土に戻っててとか、
うん、
なんかすげえこいつって思って、
うん、
で、なんかそう、だからプロダクトに対するこう新しい、なんていうか あ、最高じゃんこれって思って、でなんならロフトとか東急ハンズに出るのみたいなっていうのがあって、あといろんな人にこう、あ、実はプロダクトのコラボレーションがあって、まあ、ロフトとか東急ハンズに店頭で並ぶ予定ですっていうのを話した時のみんなのなんていうか腹落ちの速さ、なんかあそれはいいねみたいな、
うんうん、
それに対してずっとこうアプリをいろんな人たちにこう話している中で、なんかやっぱみんななんていうか海外では結構みんなスッとあいいと思うってなるんだけど、日本においては結構こう、うん、そう、あ、頑張ってねみたいな感じだった海外では結構すぐみんな、あ、そういうのは必要だと思うってなるんだけど、
うん、
日本だとこう腹落ちしない人が多いみたいな感覚を何度思ったの、
は
い
は
い、
うん、
だからそういう意味でも、あ、このプロダクトはうちらにとってのプロモーションツール、うちらの土台を作る一つのプロモーションツールとして、なんだろう、実績としても非常に重要だなっていうふうに思って、
うんうん、
でそっから結構なんか、あ、プロダクトはプロダクトで頑張るべきだし、なんかいろんな種を今まくべきだなっていうふうに思い始めたっていうのがあって、アプリ一本ではなくて、でだから、
うんうん、
ちょうどその頃多分うちらのミッションとかも変えたんだよね。ミッションっていうか、だからミッションビジョンなんとかとかっていうのを全部取り払って、
うんうん、
その森林アクションを楽しく、簡単に楽しくメインストリームにみたいな、簡単楽しくメインストリームにっていう形で、うちらのなんていうかスローガンみたいなのもそこに向けて変え始めて、
うんうん、
なんか要はアプリだけじゃない、アプリは一つの手法であって、さまざまな手法があって、それをこう、まあ、いろんなところを進めていくっていう、ある意味一つのウィモにとっては大きななんていうかアイデンティティの転換期だったのかなと思ってて、その足がかりとなったのがそのプロダクトで、まあ、そっからなんか個人的にはすごいいろいろといい方向に回り始めたんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
うん、そんな時期だったなと思う。なのでなんかね、分散化っていうのかな、なんかあのその時期を、
そうだね、その時期か、うんうん、
そうそう、だからうちらの未来がなんか本当の意味で開けるきっかけになった3ヶ月だった気がする。
うんうんうん、
なんかある意味ではようやく始まったっていう感覚すらある、うん、
確かにね、そうかも、
うん、なんかそれまではこうアプリをどうにかしなきゃっていうので頭がみんなてんてこまいだったところが、
うんうん、
アプリは一つの手法でしかないよねっていうところで落ち着いて、じゃあなんかさまざまな手法をもうぜひ実践していこう、そこに切り替わった瞬間に、
うん、
ウィモリにとってのアプリの位置づけもクリアになって、ウィモリの団体のなんていうかやらなくちゃいけないこともよりクリアになって、
うん、
なんかこうある意味未来に対するそのなんかバーンアウトを繰り返してた過去がなんか過去になって、こう未来に向けてはこうよっしゃ、なんかワクワクを胸にいっぱいにいろいろとできるんじゃないかっていうところが、まあ要素としてより強くなり始めるきっかけになった3ヶ月というか、
うんうん、はいはいはいそっか、でもそんな最近なんだなっていうのも結構あの早かったっすよね。そっからいろいろなことを始めて、あのまあ多角化してそれがこう実現するまでの速度も早いなと思って。
早い、
うん、なんかうまくいくときは結構早く進むものかなって思うんですけど、
うん、
なんかもういろんなことがね早く進んでますよね。
そうね、すごくなんか今はいい波が押し寄せてきてるんじゃないかなと。もちろんね、その油断するつもりはないし、まだ時間がかかるだろうけど、
うんうん、
今のこのいい感じかもしれないねっていう風に感じられてるのはその3ヶ月のが結構大きかった気がする。
うんうんうん、
まあ、ベリーズに行けたっていうのはその一要素としてはめちゃくちゃ良くて、
うん、
やっぱりなんか一回現地で森を見たっていうところはなんか要はアプリみたいなこう頭の中で全部をかなんか処理しようとしているメキシコでの日々から一回こうなんていうか森を見て、うちらの役割はこいつらを助けることだみたいな、
うんうん、
要は現地で森をもも、ま、守ろうとしてたり再生しようとしてる人たちを、ま、中心に置いて、じゃあここをどうしようってなった時にね、なんかその手法がアプリである必要ないよねっていうか、まあ、それはずっと思ったんだけど、うんうん、でなんなら多分こうとにかくこう クラファンでの約束だったから出すことで必死だったっていうのがあるんだけど、
うんうん、
ね、なんか大人になって落ち着けた3ヶ月ちょっとある、うん、あとベリーズに行ったのは自分にとってはこう精神的にもすごく良かった、
うん、
うん、ね、そうねっていう感じで、まあ、だんだんなんだろう、こうあの1年をこう曲線で描くとしたら自分の場合1はもうマジでこうもうゼロのところから始まって、でまああのその100本の木のところでなんかちょっとだけ上がって、
はいはい、
でそれはなんていうかなんか楽しいからっていうよりもこうちょっと範囲な感じだよね、もう、
うんうん、
えみたいな、でそれを維持して4月のアプリローンチの失敗でこう今もう思いっきりマイナスに入って、
うん、
ああもう最悪みたいな、で5月でそれを結構まあ5月のアプリローンチまで維持して、でようやくゼロにまた戻ってみたいな、まあ、ちょっとバーンアウト気味で、なんかベリーズに行って結構精神的にこう補完されていって、でそこからなんかなだらかな上り坂をずっと登ってるっていうようなな
んか、うんうん、
そのような
感じかいい感じで終われそうではあるよね、それは2021年は。
そうね、うん、間違いない、
うん、
あと今走ってるオンラインコミュニティの準備とかもこの3ヶ月だってね、結構進んだのが、
なんかあのそう正確に覚えてないんだけど、そうだよね、この時期にスタートしてるよね、
うん、
準備は、うん、
そうだった気がする。あと次第に日本が重要だよねっていう風な気づきを結構得たというか、
うんうんうん、
日本中心な部分が強まった3ヶ月で終わったかなと。
まあ、実際にこうサポートしてくれてる人もね、日本の方がメインだし、
そうだね、うん、
僕らも日本でね生まれてるから、
そうそうそうそう、
うん、まあ、日本にこういう団体ないっていうのもね大きいよね。
ないよ本当に、
うん、
このニッチを積極的に2022年は埋めたいですね、力強く。
そうですね。
じゃあ最後、
はい、
ちょっとあんま超えそうだけど、
うん、
10、11、12、
そうっすね、まあ、新しい活動の始まりって感じですね。ちょっとイアンの多角化に近いけど、
うんうんうん、
まああの一番大きいのはグリーン大学ですよね。グリーン大学を、まあ、オンラインコミュニティっていう形で、まあ、サポーターと密につながれるっていうのと、あとまあ日本に合っているっていう、まあ、寄付をするっていう文化がなかなかない中で、まああの日本人には今はこう知識を吸収したい、環境問題についてまだまだ知らないこと多いからいろいろ知りたいっていう人が多いんじゃないかっていうね、まあ、そういう仮説のもとに始めて、でまああのまああの今ちゃんとスタートができて、すごくこう中もねあの見てるとすごく面白いなって感じてて、でなんか大きくそれがまあ今までのウィーモリの活動とは、違うというか、まあ、あ本当に新しい活動なので、この3ヶ月はすごく新しい気持ちでできているというか、新たなスタートっていう感じで、うん、楽しく自分もできていますね。
いやいいね。なんか最初はこの今日のセッションはどうなることかって思ったけど、
うん、
最後の3ヶ月で持ち返しましたね。
そうですね、うんうん、
いやー今日すごい超共感です。あのなんか今はね、なんかあらゆることにすごくワクワクできていて、
うんうん、
こうある意味まあここ半年なんだろうね、半年で蒔いた種がこれからいろんな形でこう花が咲いていくというか、まあまあ、木に、まあ、一本の木へと成長していくっていう1年が2022年になるだろうなと思って、でそれはねちゃんとそこはアプリも含めて、まあ、やめたいとは思ってないからアプリは、
うんうん、
ただなんかやっぱりこうコストがかかりすぎるっていうところで、まあ、他に優先すべきところがあったりとか、まあ、いろんな調整がある中でのまあ、分散化もあって、な2022年はアプリも含めていろんなものがこうさらに飛躍していくっていう風につながる3ヶ月だったよね。
うんうん、そうっすね。 まあ、活動としては大きいとこグリーン大学のスタートがあるし、
うん、
あのまあ、イアンが日経の取材を受けたことでなんかそこからコラボの話がメールで結構来るようになったじゃないですか。
そうね、
うんうん、であのイアンが実際にこうミーティングで出てで具体的に話が進みそうなものも結構出てきてて、
そうね、あの、うん、まあ具体的には2つ進みだそうだね。なんかこういうのって公開していいのか知らないけど、まあ別に公開しちゃいけないって言われてないから言うと、うん、あのドキンっていう洋服の会社と、なんだっけ、日本紙パルプさんっていうところとはなんか具体的な話が進んでて、
うんうん、
ね、楽しみ。まあなどうなるか分かんないけど、
うんうんうん、
あのいずれにしてもなんかあのパッションのある人たちがいるところでやりたいと本当に思ってるっぽいので、
はいはいはい、やらなきゃというより、
うん、そうそうそうそう、
うんうんうん、素晴らしいっすね。
楽しみ。あのそうね、自分もそんな感じかも。なんか、うん、キラキライエイかな最後の3ヶ月は、
うんうん、
極端だけど、いろいろあって、その例えばスッピーにすらちゃんと言えてないけど、その一昨日ぐらいか、その、
うん、
まあ、ずっとガーナの人たちとは今まで話していて、でイギリスの人たちも話してて、ガーナの金の採掘跡地の再生がこのイギリスの団体とのコラボでガーナで進むっていうことが、まあ、概ね決まったっていうのがあって、
うんうん、文書で読んでます。
そうそう、うんうん、そうすると、まあ、結構うん千万規模での体制が、まあ、向こう数年間で期待できるかもしれない、
うんうんうん、
っていうね、一つなんか実際のインパクトにつながる、
いや本当ね、うん、
半端ないよねっていうところがあって、それは超楽しみなんだよね、やっぱり。まあ、なんでなんかそれってすごいじゃん、要は
すごい、うん、
今年をちゃんとなんかインパクトにつながる何かで具体的なものが進むっていうところで締めくくれていたりとか、
うんうん、
まあ、12月はその11月12月で実際にロフトさんとか、まあ、来年の1月は今度東急ハンズさんとかでスポンジが棚に並ぶとか、
うんうん、
でまあ、日経さんの取材は大きかったけどね、紙パルプさんとか糸金さんから話をもらったりとか、
うん、
でグリーン大学はまだ人はあのそんなうちらも意図的にめちゃくちゃ増やしていないけど、まあ、立ち上がってスタートして、うん、ね、今なんかいい感じだよね、うん、いい感じに会話が進んでいて、で自分もこう丁寧にあの周りに入ってほしいなっていう人にはこういう風に説明をしていて、やっぱりすごく納得もしてくれるしっていうので、なんかありがたいなというか、なんかすごく可能性を感じていて、
うん、
楽しみだよね。
楽しみ。
そう、あとはその NFT の、まあ、コムアイさんとかみのりとかと作った作品の、まあ、もう来年の1月とかにそれも公開するっていうのが、まあ、実は今日実あのメディアの人に家に来てもらって3人で取材を受けたりするんだけど、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、スッピー暇だったらぜひ、
うんうん、
6時半ぐらいから5時半ぐらいか、
家に来るでしょ。でも
オフライン、そうそう、まあ、っていうのがあったりとか、だからそう、なんか、あ、そうだ、あと種屋さんっていう製菓会社さんとも食事の話をさせてもらって、まあ、いずれにしてね、その今出した糸金さん、紙パルプさん、種屋さんはまだ決定はしていないんだけど、まあ、なんかそういった話が来ていて、うちらも全力を尽くしているっていうところで、あとはそうだな、あとそうだ、リサーチチーム、ウィモリの中にある海外のリサーチをしてくれてるチームがやはりすごく有能で、まあ、実際にこの最後の3ヶ月では例えばマダガスカルの団体とかボルネオの団体とかガーナの団体とかアルゼンチンの団体、エルサルバドルの団体、エクアドル、いろんな国々の団体と実際に話す機会っていうものをもらっていて、うん、まずリサーチチームがすごくて、もうブワー調べてくれて、
うん、
もうブワーイメール送ってグワーミーティング入れてくれて、
うんうん、
で自分はもうミーティングに出席して、でなんかみんなでじゃあ次の方向性決めてみたいなのがリサーチチームがすごく回っていて、
うんうん、
最高だから、その実際にこう現地の人とも話しているっていう新しいフェーズにそこに関しても入っていて、なんかであとはまあ日本の団体の来年の冬季っていうところに向けた まあ、理事になってほしい人たちにも話が進んでいて、まあ、OK ですって言ってもらっていて、あとはじゃあ具体的な手続きをどう進めますかっていう話になってたりとかして、
うんうん、
だからね、ええよな。
そうだね、
うん、
すごい動いてるよね、そう考えると、いろんなことが。
そうそう、来年が大変楽しみですな。
うん、なんかガーナのやつとかすごいもう一テーマとして聞いてみたいところもあるわ、いろいろね、詳細が分かったら、うん、
うんうんうん、ぜひぜひ。まあ来年の1月のなんかなんだっけ、うちらどんなセッションやるつもりだったんだっけ、なんかちょっとこのグリーンラジオも変えるっていう話だと思うね。1ヶ月目が、まあ、まあ1週目がリサーチ、
はいはい、
ゲスト、うん、3週目がまたリサーチで、で最後が今月のグリーン大学とおいもりだよね、なんか、
うんうん、そうだね、そういう感じの予定ですよ。
うんうん、このグリーン大学の中での会話が面白いじゃん、だからこれをこうシェアしたいなとも思ってるから、
うんうん、
ね、最後の4週目はそれで、だから来年の3週目かな、3週目にそのなんかまあうちらのリサーチっていう枠組みの中でそのガーナの話をがっつりしようかな。
うんうん、いいですね、聞いてみたいですね、うんうん、
ぜひぜひ。そう、いやなかなか面白いですよ、うん、いやーということで、まあ来年が楽しみですね。
そうですね、すごい楽しみな感じで終われてよかったですね。
はい、うん、まあやるからにはウィモリはもう世界一の団体を目指すので、
うんうん、
もうぶっちぎりに面白い団体、世界で一番を目指すので、なんかそこがちょっと見えてくる一年なんじゃないですかね。なんかあそこやばくねみたいな、あいつらすごくねみたいな、ちょっとなんかあれみたいな。だからまあ来年のうちにできれば日本一は取っておきたいですね。
おお、来年のうちに、う
んうん、来年日本一の予感は確実に出しておきたい。ここ多分絶対ここ圧倒的になるかもみたいな感じの雰囲気を来年にはもう生まれていて、でもそういった風に言う人も、まあ、来年の今頃ぐらいにいて、いやあそこ多分圧倒的にやばいよねみたいな、で2023年にはなんか、うん、まあもう確実にあそこがナンバーワンですなみたいな感じになって、でまあ次の年ぐらいにはなんか世界もなんかおっとみたいな、おっとっと知らないうちにおっとみたいな感じ。まあなんていうか、その競争する世界ではないから、
うん、
一番とかに別にそんな興味があるわけじゃないんですけど、モチベーションとしてはやっぱどこよりも本質的で、どこよりも面白くて、どこよりも工夫していて、どこよりも、うん、なんか考え抜いているっていう姿 を作りたいなと、
うんうん、
思いますよね。
そうですね、うん、ワクワクしますね。
うん、する。絶対にいける。うん。っていうところで、じゃあ今日は終わりにしますかね。
はい。
はい。いや
うん。
1年間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。
もうお疲れ様でした。
いえいえ、来週はね、もう28日からは休みだし。
うん、
自分もなんか27日に片付け作業をやって、もう28日からはまあ4日までは自分は休むんで、まあそんぐらいでまた話しましょう。
うん、そうっすね、
うん、うんうんうん、来年のさ第一放送っていつだっけ、これ
いつなんだろう、
6とか7だった気がする。
あ、じゃあもう
5か、
2週間後
どうする？ 5
ですね、
5ですな。まあじゃあ5で一応挨拶がてらやっとくか。
そうっすね、うん、
うん、
一応やる予定ってことで、はい、
はい、じゃあまた、まあ、スピとはまたそれ以外でも話すかもしれないけど、
うん、
2021年お疲れ様でした。またこれに関しては5日に、
はい、
はいはい、 OK っす。そしたらまた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
でもよろしくお願いします。それではさよなら、バイビー。